では御言葉を開きましょう。2022年の最初の礼拝の御言葉は、ヨハネの10章のこれも22節からですね、22節から30節までです。共同訳聖書で古いやつで217ページです。ヨハネによる福音書の第10章の22節から30節までを拝読をします。その頃エルサレムで神殿奉献記念祭が行われた。冬であった。イエスは神殿の境内でソロモンの牢を歩いておられた。するとユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちに気をもませるのか。もしメシアならはっきりそう言いなさい。イエスは答えられた。私は言ったがあなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が私について証ししている。しかしあなたたちは信じない。私の羊ではないからである。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。一言お祈りを捧げたいと思います。天のお父様、恵みによって2022年を迎えることができ、この数年間コロナで、いろんな面で神様、大変な状況の中にありましたけれども、そのことをも神様、益と変えてくださり、またその中にあってもあなたは変わらない方であったことを感謝をします。これからも時代は変わるでしょう。これからも社会は大きな変化を遂げるでしょう。しかしイエス様は変わらないことを心から感謝をします。イエス様は私の羊飼いです。どうぞ私たちを導いてください。今日も油注ぎを与えて一人一人を祝福してください。皆さんの家庭を祝福してください。また職場を祝福してください。人生を祝福してください。そして多くのまだあなたを知らない方々があなたこそ主であると告白し、イエスキリストの十字架によって罪や咎や呪いをすべて取られた人生を体験することができるように助けてください。これからあなたに栄光を回収し期待します。今ズームを通して礼拝を捧げていらっしゃる方々の上にも祝福がありますように、心からイエス様に期待をし、主の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。今年のカレンダーにですね、今年の御言葉、今日はそれをお話をしますけれども、29節ですね、27節ですね。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。イエス様と私たちの関係は羊とこう羊飼いの関係なんですね。先日ですね、古いブリッジフォーピースのですかね、イスラエル の, あの写真を見たときに、羊飼いがですね、こう羊を牧している写真を見たんですね。で、普通は何とも思わないんですけれども、あ、これって羊飼いを礼拝してるのかなと思ったんです。というのは、こう私たち人間っていうのはこの顔がありますよね。でも羊っていうのはこう手で持ってくることができませんから、草を食べるためには頭を下げないとダメなんです。でも動物っていうのは自然界の中でその頭を下げるっていうのは安全なところじゃないと絶対しませんよね。もしその隙にこう狼とか来たら食べられるわけですから。しかし羊飼いがちゃんと立ってるとですね、安心してみんな頭を下げて草を食べて這んで平安でいるわけです。あ、この姿って礼拝してる姿だなって思ったんですね。そして私たちもこう頭を下げることができる、礼拝することができる、全てを任せることができる、この世の中で、それはイエス様を礼拝している時だと思います。大宣教命令でイエス様が十字架にかかって復活なさった時に、ガリラヤで会うからって先に約束してたんですね。で、弟子たちはイエス様を裏切りました。でもガリラヤに会って行った時に、マタイによる福音書の28章に最初に弟子たちがしたことって何か分かりますか。 新改訳聖書ではイエスを礼拝したって書いてるんです。でも共同訳聖書ではイエスをひれ伏したって書いてるんです。でその後イエス様が天においても地においても私は一切の権威を持っているのであなた方は行って全ての国民を弟子としなさい、そして私が命じ送ったことを守るように教えなさい、見よ私は世の終わりまであなた方と共にいる。イエス様は人として来られた時に弟子たちはメシアだと分かってましたけども神として礼拝することはあまりありませんでした。だから最後十字架にかける時に弟子たちのほとんどは裏切っていったわけですね。でもあの十字架を見た時にいやこの方は神様なんだ、この方は礼拝すべき方なんだって分かったんですね。でガリラヤに行った時に彼らはひれ伏した、礼拝した。それはちょうど羊飼いの前にいる羊の姿なんです。みんな安心して頭を下げて草をはんでる、この方は良い牧者なんですね。良い牧者のもとで礼拝することができる。今年も皆さん神様を礼拝できること、礼拝する人生に入ったことをまず感謝しましょう。アメン。このところのですね、22節から26節までのところはですね、この10章のところでずっとイエス様は羊飼いの例えを語っているんですけれども、何度もイエス様は私の羊は私の声を聞き分けるんだ、私の声に従うんだ、それが私の羊なんだ、でも他の人にはついていかないんだということがずっと書かれているんですね。そしてパリサイ人や律法学者たちはですね、20節のところにこう言ってるんです。多くのユダヤ人はこういうふうに言ったんですね。彼はイエス・キリストは悪霊に疲れている、気が変になっている、なぜあなたたちは彼の言うことに耳を貸すのか。これが彼らの疑問だった。なんであのイエス・キリストという男の言うことを聞くのか、イエス・キリストに従うのか、わけがわからない、あれは悪霊に疲れてるんだっていうのが宗教学者やその当時の多くのユダヤ人たちの、見解だったんですね。でその後22節からですね、この、ハヌカの祭りのあたりですね、冬イエス様が、境内を歩いているとですね、またユダヤ人に囲まれて、お前がメシアだったらはっきり言え、イエス様はいや言ったよと、また私は父の名によって良い技をいっぱいしただろう、私がメシアであることが分かるだろう、でもあなたたちは信じない。皆さん、なぜイエス様を信じないか、なぜイエス様を信じるかの理由をイエス様は一言で言っています。それは私の羊ではないからだって言ってるんですね。じゃあ誰の羊なんですか。これは逆の言うとですね、皆さんは誰の羊ですか。じゃああなたの主人は誰ですかっていうことを問うてるんですね。私たちは自分の主人に従っていくわけです。でも、ヨハネの福音書の他のところではですね、あなた方の父は悪魔である、お前たちは悪魔に従ってんだっていうようなことをイエス様はおっしゃってるんですね。そういう意味で私たちはみんなですね、生まれながらに神の恵みの中に生かされていましたけれども、私たちもみんな悪魔の支配、奴隷として従っていたものだと思います。ですから生まれながらにイエス様に従っていける人っていうのはいない、誰一人いないんですね。みんなこの世の常識、この世の考え、この世の思いに従っていきます。自分の思いに従っていきます。ですから、昨年からですね、私たちのテーマは天が地に降りてくるのを見るっていうことなんですね。そして去年たくさんの印や不思議を見てきました。天っていうのは神様の栄光の満ちているところです。天っていうのは本当に神様が臨在され、神様が支配されて、また神様の御言葉の世界です。真理の世界です。でも地というのは私たちが住んでる世界です。罪の家に悪魔の支配の中に入って、ある面罪があり呪いがあり、この世の常識があり、この世の考え方がある世界です。地にいて、あ、神様を知りたい、真理を知りたいと思って私たちはもがいたり一生懸命頑張って神様を礼拝し求めていくこともできますけれども、 誰一人真理に達し、誰一人自分を変えることはできません。しかし天である神そのものが一人子であるイエス様、私と父は一つであるというイエス・キリストが、天であられる方が地に降りてきてくださった、これがクリスマスですね。神様の方が来てくださった、神様の方が啓示をしてくださった、神様の方が私たちを愛してくださったので、天が分かるようになったんです。天の子供とさせていただいたんです。であるならば、これからも神様、私たちは礼拝していきます、神様を求めていきますという態度とともに、神様来てください、あなたが来てくださらなければ、あなたが啓示してくださらなければ、あなたが示してくださらなければ、私たちは天のことはわからないんです。言い換えれば、父と私は一つである、天と地は一つであるを最初に実現したのがイエス・キリストなんです。神であるのに人となってくださった、人と神が一つになったのがイエス・キリストなんです。御言葉宿りて肉体となり、そして私たちは地に属している人間も神と一つになれるんです。でも努力ではありません。これは本当に恵みであり、憐れみの世界なんです。もし皆さんが御言葉を読んだ時に天を読んでますから、ああそっかそっか、うん、でもね、この世の中ではこういう考えが正しいし、この世の中ではこれが常識だよねって言った時に、天と地はとても離れているんです。天はあるのが分かるけども遠い世界なんです。でもあなたがイエス・キリストを救い主として受け入れたこともそうですけれども、真理を受け入れた時に天と地が一つになることが起きるんです。神様の栄光が表されるんです。でもね、これもね、多分自分の力でできる人は一人もいないと思います。聖霊様の助けがあって初めて、この世の考えよりも神様の御言葉の方を素直に信じることができる。例えば、神様あなたを愛してますよってこの言葉一つにしてもね、これは真理なんですけれども、自分を見るとこんなもの愛されない、いやこんなものは許されるはずがない、いやこんなものはやり直すことができないと思います。また悪魔もそう言います。世もそう言います。でも聖霊によってそれが信じることができる。あ、私も愛されてるんだ。奇跡や印は起きるんだって信じれるのは、皆さん自分の力ではありません。天があなたの方に降りてきてくださってるから、聖霊によって信じることができるんです。これは本当に奇跡なんです。その当時、なぜあなたたちは彼の言うことに耳を貸すのですか、なぜイエス様の言うことを聞くんですか。でほとんど宗教家たちよりも罪人たちがイエス様を受け入れました。彼らはイエス様の声を聞き分けることができたんです。なぜならば、人間はみんな創造主から作られていますから、どこかでその声を聞き分けることができるんです。ゆうきくんがね、今北海道から帰ってきてますけれども、ゆうきくんの行ってるその進学校の校長先生の奥様は、80歳で飛んで跳ねている方なんですね。で 2回離婚を経験なさって、すごいドラマチックな人生を歩んできた方です。で2回離婚なさっていらっしゃいますから、最初にできた子供たちをちっちゃい時に別れてるんですね。でもクリスチャンになって、悔い改めて、そして主のもとにもう一度帰ってきた時に、聖霊に満たされた時に、やっぱり子供たちに謝りたい、本当に申し訳ない、でも勇気がないって電話をかけた時に、もう何十年間も会ってない子供なんですけれども、声をかけた時に、息子の方がお母さんって言ったというんですよ。それは6歳の時に自分を捨てていった親ですけれども、ずっとお母さんの声を覚えていたというんです。お母さんに会いたかったって。それと同じように、私たちはどんな状況の中にあっても、皆さんイエス様の声は分かるでしょ。 人じゃないんです。イエス様があなたを愛している、あなたのために十字架にかかって罪と呪いを負って苦しんで死んでくださった方の声は忘れないでしょう。神はあなたのお父さんだからなんです。どんな人でも、どんな人でもこの声を聞いたときに覚えてるんです。イエス様はですね、私の羊ではないからである。そして27節に、私の羊は私の声を聞き分けるって言ったんですね。今日皆さんね、イエス様の羊であることを、この所属をですね、感謝しましょう。そしてこれは誰一人自分で勝ち取った人はいません。誰一人自分の努力で主の羊になった人は一人もいません。他のところにもあるように、28節にもですね、私の父が私にくださったものはっていうのは、イエス様に出会ったということは、創造主なる神様がイエス様にくださったって書いてるんです。神様がイエス様を羊飼いとして、この羊飼いのもとにいなさいよって選んでくださったっていうことなんです。そしてこの父の手から奪うことのできるものは一人もいない。まず今日私たちはイエス様の羊であるということを、そこに所属してるっていうことを喜びましょう。感謝をしましょう。そして聞き分けることができるっていうことを感謝しましょう。そして私は彼らを知っており、彼らは私に従う。今日ですね、ラザロの話も後でするんですね。ヨハネの福音書の10章の次は11章はラザロが死ぬから始まるんですね。ラザロっていうのはヘブル語で神に助けられたものという意味なんです。皆さん、なぜイエス様の羊になったかっていうと、イエス様がですね、弟子たちの足を洗った時に、イエス様、私の足を洗わないでくださいって言った時に、いやいや、あなた、もし私があなたの足を洗わなければ、あなたと私は何の関係もないって言ったんですね。ということは、私たちは罪だらけ、私たちは本当に呪いや病や神様から離れて自己中心に生きていました。そんなものの足を洗ってもらったという関係、要するに十字架を信じて罪を許してもらったから、イエス様の羊になったんです。皆さん、アメンですか？だからイエス様の方が、私たちのその羊に、してくださったわけですね。で、その時からですね、私たちは主に従うっていうことが一番幸せであるっていうことが分かったんです。主の声の聞こえるところ、主の声を聞くと、どんなに不安や恐れがあっても平安になるということ、そして礼拝するときに一番平安であるということを体験してきたんです。でも聖霊に満たされないと、時々私たちクリスチャンになっても主から離れることはあります。でも離れてもやっぱりここしかないって、私たちは主のもとに帰ってくるんですね。ですから、私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。このまず羊にさせていただいた、この群れにさせていただいたということを、まずイエス様に感謝しましょう。イエス様に拍手しましょう。ハレルヤ。私たちは羊の群れです。で、この羊というのはですね、ちょっとカレンダーを見ますけれども、あ、見てください。今回この、ここにね、シェマーって書いてるんで、シェマー、これはヘブル語で、シン・マム・ヤインっていう言葉ですね。これイスラエルの民にとっては最も大切な言葉なんです。旧約聖書の中心的な言葉なんですね。シェマー、イスラエル、イスラエルよ、聞きなさい。神は唯一です。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして神様を愛しなさい。これが一番大切なことなんですよ、聞きなさい。今回ですね、新年である方が面白い LINE を送ってきました。ハッピーニュー、あ、もう立ってて。ハッピーニューイヤー。やっぱり新しい耳が大切だよねって。イヤーっていうのは年という意味ありますけども、耳っていうのもイヤーね。正確な発音言って、なんていうの？イヤー。一緒か？違う。 ああ、まあ日本人に同じに聞こえちゃうんですよね。ハッピーニューイヤー、新しい耳を神様が与えてくださる。で、このヘブル語のですね、聖書の写本にはですね、なぜか今回迷ったんですね、そのデザインチームが。写本にはシェマアって、これ、アインっていうのは見るっていう言葉が入ってるんです。これがね、ひときわ大きく書いてるんですよ。なぜか。で、それはどういうことかっていうと、信仰の基本っていうのは聞くことなんです。でも、聞くことっていうのは見ることですよという意味なんですね。ですから私たちはですね、今年何を聞くかによって何を見るかが決まってくるんです。例えば間違った情報を聞く、テレビばっかし見てたら、皆さん本当に神様の栄光を見ることできると思いますか？いや、見てても見えないと思います。でも信仰っていうのは聞くことにより、聞くことはキリストの言葉によるんだ。皆さん、キリストの言葉を聞き続け、キリストを見続けたら神様の栄光を見ません？ある時にイエス様が言ったんです、ピリポにね、ヨハネの14章の中に。父を見せてください、イエス様、神様を見せてください。イエス様が言いました。お前何言ってんだ、お前ずっと私を見てるじゃないか、私を見た者は父を見たんだよって言ったんです。私を見た者は父を見たんだよって。ということは、今もイエス・キリストは復活して生きてるんですけれども、見える人と見えない人がいます。感謝する人と感謝しない人がいます。なぜですか？それは聞くものが違うんです。私たちはイエス・キリストの言葉を聞けば、イエス・キリストが見えてきます。あ、主が支配されてるんだな、主は王なんだな、羊飼いなんだな、主は今も生きてるんだな、主はこの問題を任せてもいいんだなと、主が見えてきたら信仰を与えられ、信頼し、そして証が生まれてくるんです。ですから聖書は言います。私の羊は私の声を聞き分けるんだって。そして私たちは聞いたことを見ていくんです。見たことを体験していくんです。体験したことを証していくんです。そしてまた主の栄光を見ていくんです。私はね、去年たくさんの栄光を見ました。栄光って何か。栄光っていうのは、まあ、神様に属するものなんですけれども、私はね、この世の中で人の心が変わることほどすごい栄光はないと思うんです。なぜならば、自分を何度も良い人間にしようとか、自分を変えていっても、自分の心すら変えることはできませんでした。地に属してますから、常識で固まってますから、聖書の真理をパーンって跳ね返すんですね。そんなことはない、常識ではこうだ、私はこう思う。でも聖書を読めば読むほど、そんなことあるのかな、あったらいいな。特にラザロが、死んだラザロが蘇っていく、4日も経って腐ってるのに蘇っていく、あったらいいな。アフリカでもある、アフリカではあるかもしれないけども、日本ではってすぐに思ってしまうんです。でも神様はですね、御言葉を聞き続けていくときに、聖霊の助けによって、いや、イエス様の御言葉に従おうって思うんですね。イエス様に従おうと思うんですね。神には従わない、自分の思いを通す人間が、いや、神様の前に礼拝して、アーメン、従いますっていう姿を見ること以上の栄光はないんです。栄光はないんです。皆さんが神様の御言葉に従順になれば、それだけで神の栄光を表しているんです。私はですね、この大宣教命令でイエス様がよみがえった時に、弟子としなさいっていうね、よみがえった主が命じた唯一の命令ですけども、弟子としなさいっていうのは、これは神様のビジョンです。誰かの牧師が考えたビジョンではないんです。神様のビジョンです。世界が変わるのは、一人の人がイエス様の弟子になって、そして世界が変わっていく、これが神様のビジョンです。そして私が去年見た、ずっとこの人生で見てきたのは、人が、いや、イエス様に従っていきますという、その弟子となった姿なんですね。で、弟子の定義っていうのはですね、一言で言うならば、弟子とは何かっていうと、学び続けるものという意味があるんですよ。イエス様に聞き、イエス様だったらどうするんですか、分かりました、 従っていきます。イエス様のようになりたい、イエス様を求め、イエス様の言葉を探し求め、イエス様の言葉をいただいたらそれに従っていく、従っていけなかったらイエス様助けてください、私は我が強いので、自我が強いので従いたくないと思いますけれども、イエス様従えるようにしてください、イエス様私は弱いものですから助けてください。これが弟子の姿です。これが神様のビジョンだっていうことが今私はよくわかるんです。いや、もっとでかい教会を建てたら神様の栄光でしょう、印や不思議が起こる教会を作れば神様の栄光でしょう、それもそうだと思います。神様が来なければそういうことは起きません。でももし弟子じゃなかったらどうなるでしょう。弟子じゃないということは、人生でいろんなことが起きたときに主に聞き従って勝利をすることができないということです。その大きな教会に行けば恵まれてクリスチャンかもしれませんけれども、大きな教会がなければ自分では弟子ではないんですね。ヨハネの福音書ちょっと先行きましょうか。14章の次は15章なんですね。誠のブドウの木っていうところに、この8節、これはとても大切な言葉ですから赤を引いておいてください。ヨハネの福音書の15章の8節を読みます。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになるのですと書いています。ここはですね、私たちがイエス様にしっかり結びつくならば多くの実を結ぶと書いています。イエス・キリストに結びつかなければ神様の栄光となる実はならすことができません。特に御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、忠実、柔和、自制というものは御霊の実ですから、イエス様にしっかり結びついて御霊に満たされていかなければ絶対ならないんです。でもそういう実がなるならばって、このね、この訳し方がいつもここちょっとなんかおかしいなと思うんですけれども、あなた方が豊かに実を結びというのは、しっかりイエス様に結びついて実を結ぶならば、イエス様にとどまり続けるならば私の弟子となることですよ。一人一人が主に聞く、主を礼拝する、主に従う、そして主に似てくる、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく小さなキリストになっていくならば、なんて書いているかっていうと、それによって私の父は栄光をお受けになるって書いてるんです。私たちが何か成功するならば、私たちが勉強して良い大学に行くならば神様の栄光になるではないんです。私たちが実を結んでイエス様の弟子になるなら、誰であっても神様の栄光を表すことができるって書いてるんです。だからマタイによる福音書の28章の大宣教命令は神のビジョンなんです。神様がその言ったところでクリスチャンになることと弟子になることは違うんです。信者になることと弟子になることは根本的に違うんです。でも弟子になるならば、父なる神様が褒め称えられる、栄光を表すことができるって書いてるんです。これはみんななれるんです。みんなどんな人であっても平等なんです。私はイエス様の弟子になろう、イエス様に聞き従っていこう、イエス様を崇めていこうって思うならば弟子になれるんですね。ですから今年2022年はですね、もっともっとイエス様の弟子の姿を見ていきます。もしここで皆さんの中で、いや私はイエス様の弟子として今日従いますって決心されるならば、神様の栄光をもうすでに表してるんですね。私は今回ですね、長年聖書を読んできましたけれども、初めて気づいたところがあるんですね。詩篇の23篇、これはダビデの告白ですけれども、有名な箇所ですね。アメリカでは葬儀の時に必ず映画で出てくるところですけれども、詩篇の23篇というのはもう暗記するぐらい私も言えますけれども、初めてね、今回このメッセージの準備をしているときに、これって人生のシーズン、誰もが通る人生のシーズンって分かりますかね。もし人間であるならば、人生は春夏秋冬、良い若者の時もあれば、年寄り取った時もあるし、病気の時もあれば、試練の時もあるという、いろんなシーズンがあります。 そしてこの23編は、主は私の羊飼いって新改訳聖書で書いてますけども、共同訳では主は羊飼い、私は 何も欠けることがない。これはね、信仰告白なんですよ。皆さんの中でイエス様は主ですと言え信仰告白をなさったときに、自分の力では言ってないはず。主というのは従うってことなんです。主人ということなんです。これは聖霊によらなければ誰もそういうことができないんですね。クリスチャンと弟子は違うって言ったように、クリスチャン、ただのクリスチャン、信徒は主は私の召使いですと言っているようなもんなんです。主は私の召使いですと主は私の羊飼いってどう違いますか？言葉は似てるんですね。でも主は私の召使いっていうのは、神様困った時だけ、神様困りました、行き詰まりました、助けてください、うまくいってる時にはあなたには従いません、あなたは私の人生をやりたいようにやることを助ける、祝福してくださる方ですよね。でもそうでなければ私はあなたには従いませんっていうのは、主よあなたは私の召使いの告白なの。でもダビデのように、主は私の羊飼いっていうのは、どんな時にも従うしかない、礼拝するしかない、それが羊にとって一番幸いであり、自由であり、喜びであるということを知ってる人の人生なんです。そしてこの主が主となった時に、3つのシーズンが書かれてるなと思って、最初のシーズンはですね、主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。主はいつも正しい道に導くんですけれども、ここに書かれてる絵は平安な姿ですね。ゆったりとして休んで、傷ついた魂や心を癒してくださる主の愛に満ちた平安の姿です。こういうシーズンって絶えずありますけれども、これがクリスチャンの姿だと思ってしまうとですね、次の言葉は嫌になるんですね。で、私はこれは、ヨハネ、第一ヨハネのところでですね、クリスチャンは3つの段階で成長する、幼子、青年、そして父、これは人生でいう子供の時期、若者の時期、そして父の時期、この3つのシーズンにも重なるなと思いました。平安や喜びや安心だけを求めている時、これも必要なんですよ、は子供の、霊的成長の時期かもしれません。でも4節を見ると、死の影の谷を行く時も私は災いを恐れませんって、どうしても天国に着くためには、どうしても神様のキリストに似たものとしての勝利の人生を歩むためには、死の影の谷を誰もが通らなければならない。誰もが大きな試練や問題を通らずしてですね、人間として成長することはありえないんです。でも主は私の召使い、困った時の神頼みの人は、ここで神様を捨てる可能性があります。神様嫌です、死の影の谷だけは嫌です、こんな惨めな状態は嫌ですって思うかもしれません。でも主は私の羊飼いっていう人にとってはですね、どこにあっても主を賛美し礼拝していくんですね。で、なぜかというと、あなたが私と共にいてくださる、あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。羊飼いっていうのは実はですね、この杖を持ってるんです、無知を持ってるんです。で、これが私にとって力となるっていうことが分かる時期が訓練の時期なんですね。これが若者の時期なんです。ですからイエス様信じて平安だったのに、急に試練に巻き込まれた、会社が潰れそうになった、ああもう人間関係がバラバラになってきたっていうのを経験するのはですね、神様がいやいや、お前の力じゃない、お前の杖やお前の力で人生に立ち向かえないよって、私の杖と私の無知がお前の力なんだよ。で、実際これは狼が来た時にもう自分で戦う必要がないんですね。ですからイエス様が主でない羊っていうのはですね、平安がないんですよ。常に自分で戦わなければならない、自分の知恵に頼らなければならない。でも敵に対してイエス様が杖や鞭を向けるときに、狼は逃げていきます。でもその杖や鞭が私に向かうときには、こう愛のこうね、 杖になっていくわけですね。コンコン、元気かっていうね。これは訓練を受けなければならない時期なんですね。で、それでもうおしまいかと思うと、今度は5節、私を苦しめる者を前にしても、あなたは私の食卓を整えてくださる。ある聖書では敵の前でってあります。いや、もう戦いたくないわ、もう人生戦いたくないわ。でもですね、この戦いっていうことも通過しなければ、本当に勝利はないんですね。勝利の人生を歩むために何があるかっていうと、私の頭に香油を注ぐ、要するに油を注がれてミニストリーをする時なんですね。主から任せられたミニストリーを油注ぎを受けて始めていくと、何が来るかっていうと敵対するものです。反対が来ます。何やってんだ、そんなことでできるはずがないだろう、不可能だろう。でもそこを通っていかなければ霊的な父にはなれないんですね。で、その先に主は羊飼いといった人の人生にあるのが6節なんです。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う、主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろうって。イエス様は良い方ですから、人間を人間として鍛え、まあ、私たちは生まれながら地に属し、肉に属し、悪霊に属するものですから、こんなものが主に従順な羊、天に属するものになるためには、どんな中を通っても私は共にいるよ、私はお前を本当に愛してるよ、そしてお前に油を注ぐよということを体験しなければ、私たちの人生ってとっても薄っぺらいんですね。皆さん、そういう面でね、まず信者と弟子は違います。神様は一人の弟子が生まれるならば父の栄光となると言ってるんです。それは私たちにできることなんです。私たちが主の弟子と腹を決めるならば、また逆の言い方をするとね、十字架を追うか追わないかなんです。十字架を追う人生なんて嫌だ、でもイエス様言いました、私の首輝きは追いやすいよって。十字架の先にしか復活はないんです。イエス・キリストが十字架を飛び抜かして復活することはありません。それと同じように私たちも主の首輝きを追うときに、十字架を追うときに、いや苦しい、辛いってこの世的には思うんですけれども、追うとですね、死ぬことの楽さ、キリストと結ばれていることの楽さ、それがヨハネの15章の私はブドウの木っていうの、ブドウの木っていうのはまさしく十字架を追った時に死と一つになるってことなんですね。これは追いやすいんだって。2022年皆さん、信者だけではなくて、この方に十字架を追って従っていく弟子としての決心をしませんか。その時に神は栄光をお受けになるんです。じゃあ具体的に今年どのように神の栄光を見るかをちょっとお話をしたいと思います。このことが分かった時に何が起こるかというと、先ほどのように憩いの右側からですね、死の影の谷、私を苦しめる者の前に立たせられるかもしれません。それがヨハネの福音書の10章の次に来るのが11章なんです。ヨハネの福音書の11章の中には、イエス様が愛された、いやイエス様を愛した3人の兄弟の話が出ます。マリア、マルタ、マリア、そしてラザロ。で、何度も言いますように、ラザロは神によって助けられたという意味があるんです。ですから私たちはみんなラザロです。私たちは人生の中で何度も神様によって助けられてきたんです。そのラザロが死んでしまったんです。マルタとマリアはですね、イエス様がこのヨルダンの向こう側でバプテスマのヨハネが洗礼を受けていたところにとどまっていたんですね。で、使いを送ったんです。イエス様、あなたの愛しているものが病気なんです、ラザロが病気なんです、もう死にかけてます、来てください。イエス様は愛ですから、祈りに応えて吹っ飛んでいったと思いきや、そうじゃないんです。 なんとですね、イエス様はですね、それを聞いて、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子はそれによって栄光を受けるためであるって言ってですね、なんとなお2日もそこに滞在されたんです。すぐに行かなかったと、その結果今死にかけてますっていうのに行かなかったので死んじゃったんですね。で、イエス様が、ラザロは寝たよねって、だから起こしに行こうかってね、3日か4日経った時に行った時に、あ、そっか、ラザロは寝てるだけなんだと思ったんですけれども、イエス様はラザロが死んだことをはっきりその後に語るんですね。いやいや、ラザロは死んだよって。ただ私がその場所に居合わせなかったことはあなた方にとってよかった、それはあなた方が私を信じるようになるためだ。トマスが、じゃあ私たちも一緒に行って死のう、これ実は十字架のイエス様がかかるすぐ前なんですね。吸い腰の前の話のことなんです。で、イエス様がこのベタニアに来た時に、ベタニアっていうのはエルサレムから約3キロぐらいですから、津田駅ぐらいがエルサレムとすると、この鶴羽の教会ぐらいですね、このぐらいのところに来たんです。で、そのマルタとマリアの家に行くのではなくて、そこに入った時に、あ、イエス様が来られたっていうことを知って、一番に、すっ飛んでいったのがマルタですね。マルタはですね、イエス様が来たってことで吹っ飛んでいって、もうすぐに言いました、イエス様って。で、その時にはラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていたと書いています。で、マルタはイエスにこういうふうに、言うんですね。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いなさることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。そりゃそうでしょう、イエス様助けてって言ったらすぐに来ない、数日置いて死んでしまった。で、イエス様来たよって言っても、やっぱりこう怒りがありますよね、イエス様に対してね。イエス様、あなたがいたら死ななかったのに、もう死んじゃいました、もちろんあなたが神様に願えば何でも聞くことは知ってますけれどもねって。皆さん、人が死んだらどうしますか？墓に葬ります。4日も経ってたらどうしますか？諦めます。これ常識です。死んで4日も経ってですね、のこのこっとイエス様が来て何かを言ったって何も起こらない、それ常識です。そう思います。でもイエス様はですね、何と言ったかというとですね、あなたの兄弟は復活すると言ったんです。皆さん、信仰とは何ですか？聞くことなんです。信仰とはイエス・キリストの言葉を聞くことだと聖書に書いてるんです。何を聞くかによって今年何を見るかが決まります。マルタとマリアはですね、もういろんな人が泣き崩れて、いろんなことを聞いたでしょう、ラザロはいい人だったとかね、いや、これから寂しくなるねとかね。でも死んだ人は生き返らないんです。死んだらおしまいなんです。という言葉を聞いたと思います。私たちも散々ラザロをされてきたわけです。神に助けてきてもらったわけです。でもね、私たちもそのラザロが死んだ時に、この世の価値観で死んだらおしまいって、墓に葬って、石をして、蓋をして、もう諦めてることっていっぱいあるんじゃないかなと思うんです。特に家族の救いをずっと祈ってきた、またあの人のことを祈ってきた、3年祈ってきた、何も変わらない。いや、変わらないどころか、もっともっと反発してる。私は事業のことでずっと祈ってきた、病気の癒しのことでずっと言ってきた、祈ってきた、10年間祈ってきた。私は日本のリバイバルのために、神は日本を訪れてくださって日本をリバイバルすることを信じます、断食祈祷をしてきた、もう何十年も祈ってきた。あ、もうこれは無理なんだと私たちが決めた瞬間、その思いを墓に葬って、そして石をちゃんと閉めて、もう見る必要がない、もう帰る必要がない、これでおしまい。そういうことって私たちの心の中にいっぱいあるんじゃないでしょうか。でもイエス様の言葉を聞いたときに、ラザロは復活するって言ったんですね。 じゃあ、マルタはどう答えたかというとですね、わかりました。終わりの日の復活の時に復活することは存じております。これどういうことかっていうと、一般論ですね。人間は死んだ後に大きな裁きがあって、全ての人は復活するんだという話は知っておりますってことを言ってるんです。でも、イエス様が言ったのはそうじゃない。ラザロは復活するという。ラザロって言ったんです。例えば神様が現れて、日本はリバイバルする。あの人はもう一度信仰がリバイバルする。仰ぐはリバイバルする。あ、でも神様はもう委ねてますから。もうそんなに期待してませんから。ということってあるんじゃないでしょうか。でも信仰っていうのは聞くことなんです。聞くことは見ることなんです。見たように宣言することは信仰なんです。何を聞けばいいんですか。良い人の考えですか。誰かの理論ですか。違います。聞くことはイエス・キリストの言葉を聞きなさいって書いてるんです。イエス様は何と言いましたか。ラザロは蘇るって言ったんです。で、その後有名な言葉ですね。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。これまたマルタに言ったんですけど、マルタはですね、はい、主よ、信じますって言わないんです。あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますと。イエス様がラザロは復活すると言っても、死んで4日も経って臭くなってる人が蘇るなんていうことは聞いたことがない、見たこともない。信じれない。でもイエス様の言葉を否定するまで力はない。だったらそれなりに信じますと言った。よくわかりますね。私たちは地に属し肉に属してますから、マルタの思いってよくわかります。でも神様は今日何度も言うように、私たちが地から這い上って神に到達しろと言ってるんじゃないんです。神様を礼拝して、神様憐れんでください、私はそんなものです、でもあなたが来てくださるならば、あなたが来てくださるんだったら不可能は可能になりますと信じるかどうかなんです。あなたにはできますという信仰なんです。私の信仰でできるんじゃない。あなたにはできる。あなたがそう言うんだったらできますよねって。これが礼拝なんですね。自分の思いを捨てて、王の王であり、主の主である方に礼拝する。これがダビデ王が、神よ、あなたは私の羊飼いですと言った信仰告白そのものなんです。これをはっきりしなければ、私たちはいつまでも、神よ、あなたは私の召使いです、私の願いを聞いてください、聞かずば従いません。今度はですね、マルタが家に帰って、マリア、イエス様が来られてるよって言ったら、やっとマリアは動くんですね。バーッと飛んでいって、バーッと飛んでいったので、泣いてる人たちも何があったのかなと思って、一緒にマリアについていくんです。するとイエス様はそこにおられたんですね。イエス様が聞いたのはですね、心に憤りを覚えてこういうふうに言ったんです。どこに葬ったのか、ラザロをどこに葬ったのか。イエスは涙を流されたっていう35、有名な言葉ですね。聖書で最も短い言葉、イエスは涙を流された。皆さん、父と子は一つであるってありますように、イエス様が十字架にかかってた時の肉体的な苦しみ、精神的な苦しみ、イエス様が弟子から裏切られた時の苦しみ、イエス様が試練にあった時の苦しみ、また弟子たちが成功していった時の喜び、父なる神様は感じたと思いますか、感じてないと思いますか。父と子は一つということは、同じ思いだったということなんですね。イエスの苦しみはお父さんの苦しみでもあったんです。天と地が一つになるっていうのは、天の思いが地の思いになる、地の思いが天の思いになるということです。あなたがイエス様と一つになるっていうことは、父なる神様とも一つになるっていうことなんです。一つになるっていうことは、思いが一つになるっていうことなんです。私たちが痛み苦しむときに、神様は知らないわけではない、同じ痛み苦しみを感じられる。私たちが喜びを思うときに、同じ喜びを神も持ってくださるんです。 イエスは涙を流された。まあ、イエス様はこのラザロ、マルタ、マリアをとってもとっても愛しておられたんですね。でもそこでね、またね、横やりを言う者がいるんですよ。中には盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかって。人間の心の中に根底的にあるのは死んだらおしまいということなんですね。死に対しては無力だ、死は怖いものだ、死を遠ざける文化。今回ですね、年末に中島よし子先生が急に心筋梗塞で亡くなられました。牧師夫人の先生ですけども、とてもいいお世話になった先生ですけれども、で3日に明日、葬儀があります。で私たちは、葬儀も控えてるっていうのもあって行くことはできないんですけれども、クリスチャンにとっての死と神を信じてない者にとっての死っていうのは全然意味が違います。で死というのは、イエス様死んだら天国って簡単に言いますけれども、実際に死ぬような目に遭うと怖いなと思います。本当に怖いものだなって。なぜなら私たちは誰も経験してないからです。死後の裁き、死について信じるか信じないかの世界だけなんですね。イエス・キリストの言葉を信じるならば、死んでも生きる、死ぬことがない。でももし信じる根拠がなければ、死は本当に恐ろしいものです。死というのは神から切れるという意味があるんですね。ですから私はこの神経が切れて分かりましたけれども、どんなに切れてないということが恵みであるかということ。神様を信じれるということは奇跡です。当たり前ではありません。切れてしまったら永遠に取り戻しのない世界になってしまうんですね。でイエスはですね、この憤りを覚えて墓に行ったんです。で最初に言ったイエス様の言葉、これが2022年私たちが聞くべき言葉です。神様の栄光を見るならば、まず私たちがすべきことはイエスが言った言葉です。その石を取り除けなさいということなんです。その石を取り除けなさい。でも今度は、死んだラザロの姉妹マルタがですね、私たちの心の代弁をしています。主よ、4日も経っていますからもう匂います。もう4日も経っていますから、中島よし子先生、火葬を先にしたんですね。もう死体が持たない、こんな冬の寒い時期でも2日経つともう死体が持たないそうです。当時のこれ冬って書いてますよね。冬ですから。でも4日も経つとですね、もう腐って匂いがしてたんでしょうね。ドライアイスなんかない時代ですから。マルタはですね、私たちの心を代弁するように、要するに常識なんですよ。この地に属すっていうのは常識が大切なんです。この世の常識が大切なんです。常識がなければ世の中で勝っていけないんです。本当？コロナになって思いません？全部常識ぶっ壊れましたよね。常識は正しいと思ってたことも、あ、常識じゃなかったんだ、常ではないんだ、一時的なもんだったって私たちは気づいてきたわけですよね。天が常識であるはずなのに、罪によって呪いを受けた私たちはいつしか天は非常識、キリストの言葉は非常識、そして世の言葉が常識になってしまったんですね。主よ、4日も経っていますからもう匂います。ここでイエスは主と礼拝する人たちは、この言葉を聞くとイエス様のように心が燃え出すんですね。それが聖霊なんです。不可能だって言葉を聞いて燃える人は信仰のある人です。神にはできないことはないんですね。イエス様はマルタの言葉に対してこういうふうに応答するんです。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。もし信じるならば神の栄光を見るとあなた方に言ったではありませんかっていうのが新改訳なんですね。これは今年2022年私たちに対する主の言葉です。もし信じるならっていうことは、信じるってことは選択だということなんです。 信じるっていうのは神の言葉を信じることもできるし、自分の言葉を信じることもできる。悪魔の言葉を信じることもできれば、世の言葉を信じることもできるんです。でももしあなたが神の言葉を、キリストの言葉を信じるならば、礼拝し神を神と認めるならば、あなたは神の栄光を見る。これは神様の最高の恵みの宣言です。でもね、私はね、ここにね、聖霊様の助けを感じるんですね。いくら聖書を知っていてもですね、現実ラザロ、自分の兄弟が死んだり、自分が苦しい目に遭った時に信じれるかどうかっていうのは聖霊の助けだっていうことがよくわかります。ですから、いつも聖霊と交わり、聖霊と助けを受けるっていうことが大切ですね。それに対して人々は41節、石を取り除けるとイエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私が来いのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。イエス様と神様一つですから、イエス様は自分の願いを言ってるんじゃないんです。神様の願いを聞いて言ってるんです。一つですから、同じ思いですから、神様の思いと違う思いを願ってるわけではないんですね。究極的に人間は栄光から栄光へと主と同じ姿になるっていうのは、この中を通るから主と同じ心になるんです。死の影の谷を通ったから、敵の前で縁を設けてもらったから、それをたくさん通って全て主に信頼して、主は真実だったから、栄光から栄光へと御霊が変えてくださる。ですから皆さんね、今年いろんなことがあります。それぞれの信仰の成長段階によってシーズンは違います。緑の牧場の人もいるでしょう、今年。でも死の影の谷を通るようなことを経験する人もいるでしょう。油注ぎのミニストリーを受けて、敵の前で縁を設けるようなことも経験するでしょう。でも全ての人が早かれ遅かれこの3つのことを順次経験していきます。その度に主が生きておられる主であること、真の礼拝すべき方であることを私たちは体験していくんですね。そこで43節、こう言ってからイエスが大声で叫ばれた言葉があります。何か、ラザロよ出てきなさい。まあ、私の中でもね、まあ、家族の救いのこともそうですし、まあ、いろんな方のことを思い出しますよね。で、人生っていろいろあるんです、まあ、教会から離れることもあります。罪を犯すこともあります。失敗することもあります。それが人間なんです。で、神様はそういうことを全部知ってるんです。全部知ってるんです。このそのゆうきくんが言ってる学校の先生、2回離婚なさって、そして16歳下の男の人と結婚されて、そして今校長先生をしてる。神様全部知ってるんです。いや、その校長先生だからこそ、どんなに落ちぶれていようが、どんなにクリスチャンであって落ちぶれた人がいたとしても見捨てないんですね。私がそうだったって、私がそうだったって、神はどんな人でも生き返らせることができる。死んだラザロを蘇らせることができる。信仰を持つかどうかは、ここで叫ぶかどうかです。ラザロよ、出てきなさい。これはですね、常識的に言うとバカです。墓を開けました。みんなが見ています。ここで行ってですね、4日も経って腐ってる人が出てくるはずなんかないんですよ。普通はね。だから私たちは考えるわけです。だから私たちは病気になったらお医者さんに診てもらうわけです。何か問題があったら専門家に診てもらうわけです。これは常識ですから誰も非難しないんです。でも名前を呼んでラザレよ出てきなさいなんて言うと、ちょっと信仰で行かれたんじゃないかなって言われるんです。でも皆さんは天においても地においても、神の世界においても地の地獄の世界においても権威を持ったイエス・キリストは復活した主であることを信じますか？主は石を取り除けなさい。これは小さな信仰かもしれません。でも、ラザレを出てきなさいっていうのは、とても勇気のいる信仰です。でも、行った人は分かります。その後、ラザロが 包帯で巻かれてですね、出てくるんですよ。顔は覆いで包まれて、でイエス様は何をさせるかっていうと、周りにいた人たちや弟子たちにほどいてやって行かせなさいと。ほどく仕事は私たちに任したんです。みんな何て言ったでしょうね。すげえな、すごいな、すごいな。それはもちろんイエス様はすごいんです。私たちはイエス様ではありません。でもイエス様がヨハネの福音書の14章にその後に、信じるなら神の栄光を見ると言ったその言葉の後に、私を信じる者は私よりももっと大きな技をするって言ったんです。皆さん今日信じますか？2022年は何を聞くかによって何を見るかが決まるんです。常識に立つなら常識のことが起こります。でも神の言葉に立つなら常識外れの考えられないことが起きます。ラザロが目の前に立つんです。ラザラよ、出てきなさい。出てきたね。出てきたね。アメン。ハレルヤ、お祈りしましょう。信仰を持ってお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。主を感謝をします。本当に私たちは皆一緒です。地に属し、肉に属し、我の強いものですけれども、自分の力で神様に到達することは、もうできないことを諦めています。私にはできないことを諦めています。でも神にはできないことは何一つないことを信じています。私は信じる方を取りたいです。でもこの信じる方を取ることすら聖霊ご自身の憐れみの助け以外の何者でもありません。失って初めて気づくもの、切られて初めて気づくことがたくさんありました。どうぞお父さん、残りの人生もあなたに信頼していきたいと願っています。羊飼い、良い牧者のもとにいる羊のように、いつも頭を垂れて平安の中で命の御言葉を食べさせてください。一歩出たら現実厳しいです。経済的なこと、また病気、病、間違った誘惑、本当に神様、自分の力では勝てません。どうぞ助けてください。今一人一人に油注ぎを与えてくださって、新しい油注ぎを与えて、どうぞ今年石を取り除けるものが起こされますように。今年死んだラザロに向かって出てきなさいと命じて、その権威の家に神の栄光を見るものが出てきますように。今年信者を辞めて弟子になる決心をする者が、父に栄光を返するものがたくさん起こされてくることを宣言します。どうぞ神様、あなたが働いてきてください。毎回ウェルカムです。どうぞあなたがいない礼拝は意味がありませんから、どうぞあなたがここに来てください。感謝します。賛美します。語ってくださったことを感謝します。栄光を返しをし、皆によってお祈りします。アメン。